時刻は10時20分になりました。ここからは徳信館学院の協力でお送りします。臨時休校中、お家で勉強している小中学生の皆さんに向けて役立つ勉強法を欅台にある徳信館学院のスーパー講師陣の皆さんに教えていただきます。今週は新学年に向けてそれぞれの科目から今だからこそできる勉強法を伺っていきます。今日は爆笑授業で成績アップの新鋭技師、国語、数学、英語、理科担当の金子先生にお電話がつながっています。もしもし、金子先生。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
金子先生、国語、数学、英語、理科と、ね、幅広く担当していらっしゃるということなんですけれども、はい、今日は国語のお話をメインで伺っていきたいと思います。
はい、
はい、休校中の今だからこそできる勉強法、まずは小学校の低学年の皆さんに向けてどんなものがあるのか教えていただけますか。
はい、まず小学校の低学年の皆さんのこう普段の勉強っていうのを、はい、塾の中とかで、ね、見させていてもらうと、
はい、
こう成績が上がっていくというか、ね、学年が上がるにつれてこう分かれていくのが、はい、鉛筆の持ち方だったりとか、
はい、
うん、その勉強する時のこう姿勢ですよね、こう体の、
はい
はい、他の姿勢なんかがやっぱりこうしっかりこう小学校だったりお家だったりで指導されてることを、うん、
はい、
どうしてもこう自分の楽な姿勢だったり、
ええ、
うん、楽な持ち方になってしまってる子で、
はい、
こう書くスピードだとか、
はい、
あとは先生の話聞く時のこう集中力のこう持続時間っていうのがかなり変わってくるので。
そうなんですか。
はい、
それは初めて知りました。
う、ね、うん、ね、そうそう、学校がある間だとやはりこう教室の中で担任の先生が指導してくださったりっていうのがあるんですが、
はい、
どうしてもね、その目から離れてしまう期間がね、今は多くなってしまうんで、
はい、
はい、お家の中でちょっとその勉強してる時の鉛筆の持ち方とか、はい、姿勢だったり、そういうのに気をつけてもらえると、
うん、
また学校始まった時にね、スムーズに入っていけるのかなっていう感じがしてますね。
なるほど、そうなんですね。やっぱりちょっと楽な方に行きがちですもんね。
うん、特にね、はい、低学年の方だとね、はい、自分で意識してやるのがなかなか難しいので。
そうですよね、はい、なるほど、そうなんですね。うん、どうなんでしょう、昔私が小学校の頃なんかはね、割と先生が長い物差しを持ってきて、うん、姿勢を、ね、チェックとかされたりもしたんですけれども、はい、今でもあるんでしょうかね。
今はね、なかなかそこまでね、うん、背中にこうね、定規させてとか難しいと思いますけど、でも今も低学年だと教室に2人先生が入られて、
はい、
こうね、姿勢がなかなかこうキープできない子にこう、うん、なんか丁寧に指導してってのやってられるみたいですので、
そうです
か、うん、おうちの方でもそんなのを、ね、はい、ぜひやっていただきたいと思います。
はい、なんかコツとかありますかね。
コツはどうでしょうね。いや、本当にね、昔から言われてる、こう、はい、背筋伸ばして、
はい、
で机の間にね、握り拳1個分ぐらい、
うんうん、
はい、机の中の間スペース空けてっていうのが、最後はね、みんなやっぱ姿勢になっていきますね。
あ、そうなんですね。で、ちょっと目線を角度を落とすような形で、
う
ん、ということですね。はい、鉛筆の持ち方もお箸の持ち方と、ね、関わってくるかと思いますけれども、うん、これをまた親御さんと一緒に今一度見直してみるというのも一つかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。
はい、じゃあここで集中力、書くスピードが変わってくるということですので、低学年の皆さんはまずは鉛筆の持ち方と姿勢に気をつけるということですね。
うん、
はい、分かりました。では小学校の高学年は4年生以降ですといかがでしょうか。
はい、うん、4年生以降になってくるともうその辺の矯正っていうのがなかなか難しくなってくるので。
そうですね、はい、
まずは、はい、しっかりできてるという前提で。
そうですね、はい、
はい、いきますと、ね、どうしてもこう上の学年になってくると保護者の方もそうなんですけど、
はい、
計算ドリルとか、
はい、
なんか漢字ドリルとか、
ええ、
その問題を解いて解いてこう丸をつけてペケをつけてっていう風なこう勉強にこう傾いていきがちなんですけども、
はい
はい、昨日北村先生もおっしゃってたかと思うんですけど、
はい、
最近のこうなんですかね、こう文部科学省が言っている能力っていうのが、
はい、
まあ、応用力ですね、
はい、
自分の持ってる知識をどう使うか、
うんうん、はい、
でそれでこう今まで出会ったことのない問題をどう解決していくかっていうのをこう言ってきてるの で、
はい、
でこの学校の勉強がない時間にですね、
はい、
ぜひその辺の力をつけてほしいっていうのも国語科でも同じでして、
はい、
で特にね、なんか難しくない本を 読んでほしいなと思うんですね、
はい、あ、ここはあえて難しい本じゃなくて難しくない本、
うん、そうですね、はいはい、なんかついついこうちょっとあのかっこいい本とかあのなんて言ったらいいんですかね
ちょっとステップアップしてね読みたくなりますけれども、
より読みたくなっちゃうんですけど、はい、そうじゃなくて、もっともっとこう簡単な本も具体的に言うと、うん、あの漫画でいいと思うんですよ、
はい、あ、そうですか。なんか塾の先生から漫画でいいって言われるとすごくホッとしてる子がいっぱいいると思うんですけど
で、はい、僕がその漫画がいいっていうのは、あの別にね、その漫画読んで面白いからいいっていうわけではなくて、はい、最近の小学生教えてると、はい、こう小説を読んだりとか物語を読んだ時に、うん、その光景をイメージする力っていうのが本当に乏しくなってて、
はあ、なるほど、
はい、で、はい、大人の方はそれをこう漫画が原因だっておっしゃる方が多いんですよね、
ええ、
あの最初から絵がついてるから想像力がなくなるんだっていう方結構いらっしゃるんじゃなくて、うんうん、はい、いらっしゃるんですけど、ええ、そもそもそうじゃなくて、
はい、
多分文字を読んでその文字からこう出てくる絵を知らない子が結構多いんですよね、
うん、
自分で想像しないんじゃなくてね、
ええ、
全く知らなくて、だから絵を見て、はい、文字を書くこともできないし、
反対なんですね、うん、それもできなくなってる、はあ、なるほど、
うん、
はあ、
でじゃあこの原因がどこにあるかっていうのは僕もずっと考えてるんですけど、なかなか難しくて、まあ、あのシンプルにこういろんなことをする経験、自分が実際に経験するっていうことが少ないのも一つの要因なのかなっていうふうに思ってるんですけど、なかなかちょっと、うん、なんでこう漫画でも、まあ、はい、例えばそのどんな漫画でもいいわけではないんですけど、まあ、お父さんお母さんがまず最初、はい、いろんな漫画とか本とか読んでみて、うん、その中でこう、はい、描写がうまいなとか、
うんうん、はい、
うん、絵の感じがすごくいいなと思うような漫画を、はい、子どもさんに紹介していくと、
なるほど、
いうふうにしていくと、はい、うん、こうなんていうんですかね、こう情景描写を読み取る力っていうんですかね、かっこよく言うと、
はい、
うん、そういうのを伸ばしていけるんじゃないかなっていう感じがします。
そうですか、うん、お父さんお母さんがハマっちゃうかもしれませんね
それはね、それでまたいいと思う、
ね、でもやっぱりあの私も結構好きな方なので漫画が、
はい
はい、よく読みますけれども、あの、うん、やっぱり文章がうまい漫画家さんもいますし、
う
ん、
そうです ね、
あの本当に表現力ってここですごくこの漫画家さんって持ってるんだなっていうのは実感ありますので、うん、これいい考えですね、
うん、
はい、じゃあそれがちょっとできるようになると、まあ、ちょっと小説なんかも読んでいくような、
そうですよね、やっぱり絵がうまく浮かぶようになると、うん、また小説なんかも抵抗なく読めるようになると思うんで、
うんうん、なるほど、なるほど、そうなんですね。これあの、もし小説に移行するとなれば、ジャンルなんかは何でもいいんですか？うん、
何でもいいと思いますね。
あ、そうなんですね。
で、僕がおすすめしてるのは、できるだけこう、うん、はい、映像化されてる作品を、
はい、
まあ、読んでいくといいなっていうふうに思ってまして。
ああ、例えばロード・オブ・ザ・リングとか。
あ、そうですね。そういうのですね。
なるほど、なるほど。
で、一回、自分でまずこう小説版読んでみて、で、そこでこう思い描いたイメージと、
うん、
で答え合わせするような感じで。
ああ、面白いですね、
はい。映像版読んでみると、
はい、
あの、あ、こういう解釈もあったんかと思ったり、
うんうんうん、
あるいはこう自分が思った通りやってちょっと感動したりとか。
なるほど、うん、それなんか2回楽しめていいですね。
はい、
わかりました、うん、じゃあ小学校の高学年の皆さんは、まあ、難しくない本、うん、しかも漫画でもいい、
う
ん、ということで、お父さんお母さんのおすすめのものということですね、はい、まずはね、
はい、
わかりました。ではちょっとお勉強を頑張らなきゃならなくなってきますが中学生の皆さんはどうでしょうか？
はい、中学生になるとね、もうそうは言っても受験がかなり近づいてきますので、
そうですね、はい、
はい、なかなかこうね、こう何をやったらいいかって悩むと思うんですけど、はい、まあ、大筋ではその小学校高学年からの流れをこう踏襲していってもらうっていうのが一番いいのかなって思ってまして、
はい、
まあ、継続して今言ったような読書ですね、
はい、
はあの漫画でいいので続けてもらう
と。あ、そうなんですね。あ、ちょっと嬉しいですね、はい
はいで、はい、そこにはプラスアルファで何をしていくかっていうと、
はい、
あの今度は自分でこう書く練習っていうのを、
はい、あの
していってほしいなと思うんですね。
書く練習というと、うん、例えばどんなものを、
はい、で、具体的にはもう教科書の、はい、まあ、説明文みたいな感じのやつですかね、
はい、
とか、あるいは、まあ、塾でもしやってるならば塾で使っている問題集のこう、はい、本文ですよね、
はい、
で、ああいうのって意外とこうテストで問題解いて、うん、はい終わりってこう解きっぱなしになっちゃってる文章もたくさんあると思うんです、はい、でその文章を、はい、まあ、目標なんですけど200字ぐらいでこう、はい、要約するっていう練習を ぜひ知っていただきたいんですね。
すごい、これはなかなか高度ですね。
そうなんですよ。
新聞の社説と同じぐらいですよね。
そうです
ね。ね、そうですね。
はい。はい、なかなかね、このね、生徒さんからすると200字、字数短い方がね、はい、書きやすいとか、読書感想文でね、一生懸命こう早めに開業して行数稼いだりとか、していることが多かったと思うんですけど、
はい、
はい。短い字数でまとめることの難しさっていうのを、はい、体感してもらえると、
ですね。いや、でも今おっしゃったように、その読書感想文なんか長くしなきゃみたいなね。
そうですよね。
本当に気持ちがありましたけど、そうじゃなくて、はい、短くまとめる力、うん、
はい、
これが大事になってくるということです ね。だから、小説とかだとちょっとまとめるのは難しいですけど、
そうですね、
教科書に載っているものであれば比較的短い、
うん、そうです、
うん、ということもありますので、
はい、
それを書く練習としていくと、うん、いうことなんですね。
そうです。 できるだけその、ね、書いたものは、はい、大人の人に見てもらうっていうのが、
はい、
うん、いいかなと思うんで、保護者の方とか、
はい
はい、学校の先生、塾の先生でもいいので、見てもらってこうチェックしてもらうと、
はい、なるほど、わかりました。じゃあこれもちょっと課題の一つに、ね、はい、挙げてもらいたいと思います。
ね、
本当
で
も、はい、別に何か新しい参考書買わなくてもできることですもんね。
そうです、そうです。新しいことやらなあかんと思うより、こう周りにはいっぱい、ね、国語の教材ってあるので。
うん、そうですね、はいはい、じゃあぜひそちらを使っていただきたいと思います。ではですね、はい、学校がお休みなので、ちょっと時間の使い方も、ね、なかなか難しくなってきてると思うんですけれども、時間の使い方についてアドバイスいただけますか。
はい、でこれに関してはもう小学生から高校生まで全部一緒なんですけども、はい、今休みになってる時に、自分がいかにこう普段長い時間学校で過ごしてるかっていうのを、
はい、
こう意識してほしいんですね。
うん、
でも本当に暇で暇でしゃあないとかやることないと思ってる人の多いと思うんですけども、はい、この普段こんだけ長い時間学校で勉強してるんだっていうのを実感してもらって、で、休校期間いつ開けるかわからないですけども、
はい、
開けた時に、はい、学校で過ごしてるこう勉強時間っていうのをものすごく大事にするように、なってほしいなっていうのがまず一つあります。
はい、そうですね、はい、
でそれを踏まえて、できるだけその普段学校行ってるのと同じ時間帯は机に向かうっていう、癖をつけてほしいなと。
なるほど、
思うんですね。ただ、そこで勉強してなくてもいいと思うんですよ。
あ、そうですか、はい、
うん、さっき言ってたようにこう本読んでもらっても、漫画読んでもらってもいいと思うので、とにかくこうリズムを崩さずに、普段学校にいる時と同じような、で同じ時間こう机に向かうっていう、そのリズムをキープするだけで全然違うと思うので。
そうですね、漫画読む時はじゃあ寝転がるんじゃなくて、ちゃんと机に姿勢を正して座って読むということで、
そうです、
はい、45分なり50分なりの時間を使って、はい、ということですね。
はい、
はい、分かりました。では最後に、特に中学生がね、本当に小学校から中学校、中学校も1年生2年生3年生とやっぱり環境がガラッと変わっていくと思いますので、心構えを新中1中2中3の皆さんに向けてお願いします。
はい、はい、まず生徒さんに向けてですけども、はい、中学校の生活ってね、いろいろこう目標があって、
はい、
こう部活だったり勉強だったりあると思うんですけども、早期にその自分の具体的な目標っていうのを設定するのが一番大事かなと思います。
なるほど、はい、それも部活でも勉強でも、
何でもいいですね。
何でも、はい、
何でもいいので、ただこう漠然と日々過ごしたりとか、なんとなく誰かに言われるから何かをやるっていうよりも、自分で何でもいいので目標が一つあったら、
はい、
それをこうモチベーションにしてやっていけると思うんで、
はい、
このね、長い時間があるんでね、ぜひ自分の目標っていうのを一つ決めて、
はい、
取り組む一年にしてほしいなと思います、
はい、
で、
はい、
てか保護者さんになんですけども、これはこの期間限らずですけどね、
はい、
生徒さんって思ってるより保護者さんのこと見てるんですよね。
ドキドキしますね。はい、
で保護者の方結構そう勉強しなさいとかダラダラするなっておっしゃる方多いんですけど、ちょっと振り返ってみてほしいのが、
はい、
生徒さんが見ているところでこう自分も勉強したりしてるかなっていう風なのをちょっと思っていただきたくて、
親御さん自身が勉強しているかどうか、
はい、で、それは何もね、こうドリルをやるとかそういうことじゃなくて、自分のスキルアップの勉強だったり、あるいは読書でもいいんですけども、 こうね、生徒さんも普段学校生活で8時間とか9時間拘束されて、その後部活もやったりして、
そうですね、
で、うん、それで家帰ってきてまたあの保護者さんに勉強せえって言われるわけなんですね。
辛い、
うん、なんでまずはお仕事でしんどいかもしれないですけど、あの保護者の方がこう、うん、自分もやってるから一緒にやれへんみたいな感じでね、
うん、
うん、あの持っていけるようになると、はい、またいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど、はい、なんか親の背中を見て育つというような、
いや本当にそうですね、
感じですよね。わかりました。保護者の皆さんもちょっとこの休校期間中ね、なかなか難しいことあるかもしれませんけど、うん、自分自身が目標になるように示していくということも大事ということですね、
う
ん、
そうですね、
はい、わかりました。今日金子先生お忙しい中本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
またどうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
今日は徳信館学院国語数学英語理科担当の金子先生に国語のお話をメインにして伺いました。明日は英語数学担当の酒井先生にお話を伺います。この時間は徳信館学院の協力でお送りしました。